こんにちは、和島秀美です。
皆さんこんにちは、わけばやしりかです。この時間はパンローリングプレゼンツ、きらめきの発想、投資戦略ラジオをお送りします。この番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます。 YouTube は番組ホームページからご覧ください。さて本日のゲストをご紹介しましょう。本日は結城太郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう大変ご無沙汰しております。私のところでは、
はい、そうです。結城さんも暑い夏になりましたけれどもバタバタですかね、最近は。
汗まみれでしたね最近、ま
あ、忙しかったですか。
いろいろ忙しいのもあるし、ちょっと、まあ、子供をあちこち連れて行ったりして。
夏休み中ですからね、
なるほどなんですよね。
そのマーケットも終わりの中でしたけれども、そんな中結城さんは今日どんなお話していただけるんでしょうか。
はい、やはりですね、8月5日に起きた大暴落ですね、はい、それはだいぶ参った方多いと思うんですけども、うん、まあ、それをですねちょっと僕はどう捉えていたかということと、はい、あと、まあ、あの暴落後この先どうなるのかなって話をですねちょっとできたらと思うんですよね、はい、で暴落の時でもやっぱ下げない銘柄とかですね、リバウンドがしやすい銘柄って多々あると思うんですよ、はい、そういったものはどういうものなのかなっていうことのまでちょっと踏み込んで話せたらいいかなと思っております。
はい、よろしくお願いします、はい。さてお知らせがありますが、この結城さんのご好意でですね、本日番組資料をたくさん作ってきていただいたんですけれども、
ね、こちら、
チャートなどもいろいろあるんですが保存できるようになっておりますので、8月23日まで YouTube の概要欄にあるリンクからメール登録するとダウンロードリンクが送られてきますので、そちらからダウンロードしてご覧になってください。そして、お知らせもう一つ、テスタさんをはじめ総勢17名の投資家が集結するリアルセミナーを8月31日土曜日渋谷で開催、受講できます。大波乱のもう日経平均につられて泣く泣く持ち株を損切りしたとか、絶好の買い場と見てバーゲンセールに精を出したとか、リスナーの皆さんも引きこもごものお盆だったと思いますが、今後の投資戦略を考える上で様々なスタイルの投資家の意見を参考にしてみてください。アメリカの利下げ観測で魅力の高まるゴールドも講演があるとのことです。すでに満席の講演もあるとのことですので、今すぐ特設サイトからお申し込みください。インベスター&トレーダーエキスポ2024先物オプション市場35周年記念イベントの詳細、番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からご確認ください。では番組進めてまいりましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。ではまず和島さんから足元の相場マーケットについて解説いただきましょう。今日日経平均株価674円丸5銭安い 37,388 円62銭ということで終えました、まあ、先週はねちょっと5日続伸ということだったんです
ね。そうですね、まあ、今日も実はプラスで推移する場面も午前中あって、はい、まあ、5番から、理由はともかくしても少し若干為替が、円高ドル安の方向に向かったと、うん、はい、いうようなことで、下げ幅をこう拡大していくというようなね、形になりました。
朝は148円台もありましたけども、今145円台。
5円台ですよね。だからこれ株の揺らぎとともにまだ為替の方もね、揺らいでるような形、まあ、ちょうど2週間ですね。はい、4000以上の暴落からですね。うん、まあ、7月31日の日銀の金融政策決定会合で上田さんが急に 0.5 も別にじゃ壁じゃねえし、みたいな話になって、はい、で、そこで、なんて言いますかね、では、片やでアメリカの方が失業率悪化みたいな話で、日米の金利差縮小っていうのもそうなんですけど、まあ、そこで、いわゆる、円の売りポジションの、買い戻しみたいなところが、ドバッと出たっていうところで、161円から141円台まで進むみたいな体になったわけですけど、で、株の先物も、ちなみにですね、今日途中まで落ち着いてたんですけど、先週金曜日に、2市場の主体別の売買動向が発表されました。はい、で、それによると、現物先物合計で、8月1週、要は、暴落した5日の日を含む週になりますけれども、はい、現物先物合計で7730億円の売り越しなんですけど、で、ただ、現物で言うと、外国人投資家4900億円余りの買い越し、はい、で、先物を1兆2600億円ぐらい売ってるんですよね。で、現物先物合計で、ちなみに、日経平均が、 史上最高値をつけたのは7月2日、あの7月11日、はい、7月2週なんですけど、そこまでは外国人投資家すごい買い越したんですよ。うん、で、そこから一点売り越しになって、3週から、あの、今回の発表分の8月1週まで4週連続の売り越しなんですが、はい、現物先物合計でなんと4兆2000億円の売り越し。で、年初からもう約1兆7000億円の売り越しに転じたということで、吐き出しただけじゃなくて、さらに
売ってると。
で、あとは問題なのは今週以降の分ですよね。はい、先週以降、今週発表分の先週以降の分で、この海外勢が止まってるかどうか。っていうのは、要はこれさ、為替もおそらく同じだと思うんですよね。はい、ポジションの揺らぎっていうのが。うん、まあ、ここが動いてるかどうか。で、ちなみに言うと、先週末までの5連投で、日経平均3231円上がってるんですよね。だからまあ今日、多少下がっても、まあその分っていうのと、あとは、7月11日の 42,224 円から、8月5日の 31,458 円、引け値ベースですけど、ここの下げ幅の半分、半値戻りっていうのが 36,841 円。
はい。
まあ、で、25日線も、直近のところの値にあったんで、まあ、一旦はちょっとやっぱり利食いとか戻り待ちの売りが出るね。
うん、水準で
、まあ、ここまでよく頑張ったと思うんですよ。
半年ぐらいで一気に来る。戻しましたよね。
はい。後ほど後から、ゆうきさんからもお話あると思いますけど、はい、私、ブラックマンでも経験してるんですけど、営業マンとして。
はい。
あの時って、売り買いで、前の日の、アメリカ株が月曜日でドカンと下がって、で、そろそろっと戻って2番底取りに行くんですけど、うん、今回は寄りついて、思いっきり商い作って、はい、過去最高値の最高の商い作ってますからね。うん、それで、ここまで戻してきてるっていうのは結構頑張った方、ような気もするんですけどね。うん、はい。
ここからさらにね、2番底をつけに行くタイミングがあるのかどうか。
はい、まあ、そうですね。で、あとは、あんまり実は気にしてもしょうがないんですけど、今週末がジャクソンホールで、
はい、
バーナンキさん発言という、パウエル FRB 長が発言するんですけど、基本的に言うと、ジャクソンホールって、金融政策に関する話する場じゃないですからね。はい、昔バーナンキさんが一言、余計なことをおっしゃったあたりから注目されるようにはなってますけど、まあ、あとは今週住宅絡みの指標ですとかね、うん、あとは議事要旨ですね、FOMC の前回の。
はい、
まあ、こうしたところをチェックしながら進むと、あと、あまり話題になりませんが、今週末23日は、日本の方の7月の消費者物価が出てきますんで、
はい、
これ、多分鈍化してると思うんですけど、鈍化してくれば、予想通り、やっぱりそんなに高派でなくてもいいのかなっていうふうに、来月の日銀金融政策決定会合に向けてのちょっと、一つこう注目ポイントかなっていう感じもしますよね。
そうですよね。はい。そのあたり、上田さんが何か発言されるかどうか。
そうですね。上田さんは別に物価が上がってなければそんな高派でなくて、まあ、内田副総裁が一旦否定はされてるんで、はい、まあ、それでマーケット落ち着いてますけど、うん、まあ、これからはね、ちょっとそのあたりのこともデータとしては日本の消費者物価、ちょっと注目かなというふうに思いますね。うん、
はい。でその8月5日の値下げ、大きな下げを経験した、はい、あとまたなんかちょっと景色はね、その週1週間休んでるとあんまり景色は変わってなかったりするみたいなねお話もあったりするんですけれども、ゆうきさんはどんなふうにご覧になってたのかお話伺っていこうと思います。
はい、
で今回はウェダーショックとなんか呼ばれたりしてますけれども、
ね、名前はちょっとショックな、何ショックなのかなというわからない時代ではあるんですけども、はい、まあ、やっぱ今注目したいのは大暴落ですよね。今味山さんもいろいろお話しされてましたけども、うん、で、まあ、こちらグラフの方ではですね、円建てとドル建てと為替レート3つ同時に並行して載せております。
はい、
で見るとその新型コロナショック2020年、まあ、記憶に新しいんですけども、その時と比べてもですねすごいですよね。
すごいですね。
で円建てやっぱりかなり大きい下げなんですけども、ドル建てはね実は意外にそのコロナショックの時よりも下げ幅が狭い感じするんですよね。
なるほど、円高し同時進行だからですね。
そうなんですよ。これはまあ今言われたように円高同時進行だったからってことなんですけども、うん、この円建てとドル建てというの違いがですね、ちょっと僕自身はですね割と重視しておりまして、はい、まあ、このあたりどう捉えるかってことはちょっと後ほどお話ししたいんですけども、今回の暴落なんですけども1月17日今年 竹林さん MC やっていただいたオンラインセミナーで、ちょうどこんな話したの覚えてますかね。今年もやはり〇〇ショックというものが随所で起きる可能性非常に高いと、
私もこのページ残してました。この、4年ごとなんだと。で、一応大統領選挙年ってことなんですよね。
で、これね、過去の大統領選調べてみるとですね、まあ、2020年、バイデン大統領が受かった時ですね、新型コロナショック、まあ、先ほど言った記憶に新しいで。で、2016年はですね、ブレクジットショックというのがありましたよね。うん、まあ、あと11月にトランプ当選ショック、まあ、これ一時終わっちゃいましたけどもはいはい、はい、で2012年はね、オバマさんが2期目で割と安定していたので、これといったショックはなかったんですけども、まあ、ちょっとこじつけるのであれば、前年に東日本大震災によるちょっとショックがあったかなと、うん、で2008年はまあ100年に一度と言われたリーマンショックがありましたけども、いずれもですね、大統領選の年にはちょっとショックみたいな詐欺が起きると。で、特にですね、この政権交代の起きるような選挙の時にショックが起きやすい傾向があるんですよ。これさらに遡っていくといろいろ発見できて面白いんですけど、まあ、ちょっと今日はこのぐらいにしておきまして、
で、2024年もそのショックと呼ばれることが起きたと。
それゆえですね、今年実は今でこそカクトラとか、まあ、トランプカマラハリスでですね、まあ、どっちかってなってますけど、1月時点で今年トランプさんがまた当選するんじゃないかなというと、ちょっと周りから変ですと思われるような結果一緒にあったんですよ、はい。まあ、ただ一部の株式ニュースではもしトラなんて言葉が流行ってましたよね、はい。なのでもしかしたらね、今年なんとかショックみたいなものが起きた時には、意外にそのまた共和党で政権交代、もしかしたらドナルド・トランプ復帰するんじゃないかなんてことでちょっと漠然と思っていたんですね、この時、うん。そしたら6月ぐらいにだいぶ実はトランプさん頑張ってるなってこと分かってきて、で例の暗殺未遂事件ですね、うん、あれでこのガッツポーズ取ったっていうことで、はい、カクトラと、まあ、ただバイデンさんがあまりも不甲斐ないということで、ちょっとカマラハリスさんに変わったことで、まあ、ちょっと今今日どうなるか分からないかなっていうところではあるんですけども、はい。でそこでですね、じゃあこの暴落、僕自身はどういうふうに予想してたかということなんですけども、8月3日時点で分析したチャートをちょっと載せております、はい。でこの時はですね、正直この2023年1月4日を出発点とした上昇相場の半値押しぐらいで止まるんじゃないかなと思ったんですね。半値押しでだいたい 34,044 円なんですけども、はい。で、まあ、このくらいで止まってくれたら、ちょっと押し目買いしてみようかななんてちょっとこう思っていたんですけども、そしたらですね、8月5日の週明け月曜日になってとんでもないことになってまして、はいはい、これ先物でもだいぶ下げてたんですよね、夜間。ただ先物ではまだ半値まで割ってなかったんで、まあ、現物で半値タッチしたら戻すかなと思ったら、すごい勢いで下げていっちゃって、そこの気をしていたと。で、これはなんかちょっとやっぱすごいこと起きてるなと思ってですね、この下げ、ここからさらにもう、なんだろう、大恐慌のようなこと起きるのか、あるいはこれはもしかしたら1987年の、ブラックマンデーによる下げと似たような形のものなのかってことでですね、ちょっと分析したのが次のページなんですけども、8月5日になっての、ちょっと次の、お願いできますか。はい。で、8月5日の暴落、どの程度だったのかということで、ちょっと僕自身はですね、数字でいろいろ見るのが好きなもんですから、PBR ROE モデルっていうものをですね、作ってみたんですよね。はい、これ多分ね、機関投資家とか、コンツの方は馴染みのあるものだと思うんですけども、どういうことかというと、要するに、ROE と PBR の関係と株価に対してどうなったかって話なんですよ。で、基本的に PBR って株価が下がると下がるじゃないですか。はい、割安になりますよね。はい、だけど ROE って株価とあんま関係なくて、
ね、企業業績ですね。ですね。
ということはですね、企業業績悪化してないのに単純に株価が下がった時に、その適正の値どの辺かということを調べるのに適してるんですよ。だいたい過去のですね、これ2004年から調べたものなんですけども、これ各年ごとにプロットしたものなんですが、だいたい PBR 1倍ぐらいにやっぱり落ち着くんですよね。まあ、トピックスを対象としたグラフなんですが、で、これはね、黄色から赤に1ヶ月弱で移動したんですよ、この暴落によって。で、赤い地点は2020年8月5日の、まあ、前場引けの時点で計算したものなので、5番の詐欺も入れると、もうちょっと赤が下に行くんですけども、まあ、だいたい PBR1 倍ぐらいだったよと。ということは、まあ、こういった分析的にはですね、まあ、そこなんじゃないかなと。で、もしかしたら行き過ぎてもっと下がることがあるかもしれないけども、まあ、その時はチャンスと捉えた方がいいということをですね、ちょっと思ったんですよね。はい。で、大体この時点でおそらくそこかなと思ったので、じゃあこの先どうなるのか、上がるの下がるのかってことになるんですけれども、ここでですね、僕はよく比較的短期的な予想として用いるのが、225の円建てとドル建ての違いなんですよね。はい。で、なんで円建てとドル建ての違いを気にするかというと、 今この日本市場を支配しているものっていうことで、誰が日本市場を動かしているのかってことはやっぱり重要な要素だと思うんですよ。で、このグラフ、この資料はですね、日本取引所グループのデータをもとに野村資本市場研究所というところが作成したものをですね、ちょっとこういうレポートよく名通してるんで見つけてきたんですけども、見ていただくと、まあ、1981年から23年までで、ですね、外国人投資家の売買代金がだいたい7割ぐらいまで伸びてるんですよね。
はい。
で、一方で個人投資家がまあ 3割もいってないと。ということは、売買代金7割が外国人投資家がいじってるということがありますので、やっぱどうしてもその外国人投資家の動向は気にしなきゃいけないかなと。はい、で、次のページ行きますと、次は保有比率なんですよ。
はい。
で、保有比率でも、まあ、外国人投資家が 30% ほど、まあ、30超えてますね。
はい、そうですね。
32% ぐらいで、かなり多いんですよ。で、一方、個人投資家も 20% にも満たないと。ということは、外国人投資家目線で見た日経平均の方が、割と地合いを正確に表現してるのかなというふうに思っておりまして、うん、そう考えるとですね、円建てよりはドル建てをメインに見ていくと。で、円建てとドル建ての乖離、まあ、どれだけ違ってるかというところに着目すると、ちょっと面白いことがありまして、
はい、
チャートを次のページ行きますと、まずこれ円建てですよね。で、円建て、先ほど和島さん言われたように、もう半値戻し超えて、まあ、今日ちょっと下がってますけども、まあ、まだけで超えたんですよね、先週。
はい、
で、一方で、まあ、これだけでも随分強いと思うんですけども、もう一方でドル建ての方で見てみますと、まあ、こちらもかなり強い反発してるんです
よ。すごいですね、これ。
これかなり強いですよね。
ね、全然違いますね。
そうなんですよ。これ、まあ、為替レートの問題は当然あるんですけれども、はい、ということは外国人目線で見たときに、まあ、彼ら米ドル基軸通貨ベースで資産計上しますから、はい、まあ、日本経平均かなりもう戻してしまったんじゃないかなと。で、ここまで戻した段階から、じゃあもう一回底抜けするような下げが来るかなというと、ちょっと考えにくいかなと思っているんですよね。で、これ両方並行して並べてみると、さらにはっきりわかるんですけども、はい、まあ、どっちが強いということで、はい、まあ、まあ、これ見た瞬間、どれだけの方が強いってわかりますよね。下落率も、まあ、26.6 に対して 16.7%、
はい、
で戻しもですね、円建てはまだ、まあ、半値戻しましたけども3分の2戻しまではいってないと。ところがドル建ての方は3分の2戻しも超えてきていると、まあ、ほぼ全戻しに近い状態なんですよね、
はい、
ということはですねまた次のページ行っていただくと、まあ、経験的なものなんですけれども、これね、去年出した私の本の中の一部から抜粋しているものなんですが、ですね、円建てが強くてドル建てが弱い場合はですね、いずれ円建てが弱くなる傾向があるんですよね。で、円建てが弱くドル建てが強い場合はいずれ円建ては強くなるっていう傾向がありまして、今回ちょうどですね、円建てが、まあ円建ても強いんですけど、それ以上にドル建てが強いので、いずれその円建てもですね、全戻しに向けて動いてくる可能性は高いのかなというふうに思ってるんですよね。
はい、
で、これ、まあ、本の中に結構その、長いスパンで比較したものが載せてますので、ちょっと興味ある方は、第5章のあたり載せてったかな、ちょっと見ていただけるといいかと。そう
ですね。チャート分析という。
ちょっと本の宣伝になっちゃうんですけども、ちょっと見ていただけると面白いかなと思うんですけども、はい、じゃあ、その今年2024年の相場テーマどんなのかってことにちょっと入っていきたいと思うんですけども、やっぱり今年の1月に若林さん MC でやっていただいたセミナーで、今年は選挙の年だとお話ししたじゃないですか、はい、で、あの時点ではまだ1月15から19のですね、世界経済フォーラムダボス会議の最中だったんですけども、うん、もう今残すは2つだけですね、自民党総裁選と大統領選、
はい、
で、やっぱりなんといってもラスボスは大統領選なんですよね、
はい、
で、自民党総裁選はまあこの結果もですね、米大統領選の結果ある程度占うんじゃないかと思ってるんですけども、
はい、
ただいずれにしてやっぱり大統領民主党になるか共和党になるかでだいぶ変わってくるかなと、
はい、
で、まあ、気になる上がるか下がるかなんですけども、ちょっと面白い資料がありまして、プレジデントサイクルパターンというのがですね、
うん、
これアメリカのサイトでストックチャーツっていうところのサイトで詳しく書いてあるんですけども、ちょっとこちらにリンク貼ってあるんで、まあ、詳しく知りたい方はこちら読んでいただくとして、
う
ん、
はい、
これね、1932年の大統領選から直近の大統領選までの SP500 のですね、株価、まあ、指数をですね、まあ、指数化したもの、ちょっと言い方ないんですけども、要は 0% から何%上がってたかって推移を全部並行して載せたものなんですよ。
はい、
まあ、なんか作った人はこれをラプンツェルグラフって呼んでる、ラプンツェルってあの髪の毛の長いラプンツェルグラフって呼んでたんですけども、それの平均を取ると、この黒い白黒チャート、右側のような形なんですね。
はい、
で、そうすると大統領選の、 11月スタートのグラフなんですが、1年目はですね、11月から次の年の1年目はだいたい上昇する。で、2年目は横ばい。で、3年目、4年目は上昇してるっていうような傾向が見られると。これ平均取ったものなんですけども、で、今の時点は4年目の最後の4分の1ぐらいのところですよね。まあ、ちょっと横ばいなので、まあ、このグラフが、まあ、正しいというか、まあ、このグラフを元にすると、ちょっと大統領選までの間、やっぱりちょっとこう、揉み合う状態が続くのかなと。で、じゃあ大統領選どうなのかってことで、今年のテーマが決まるって話なんですけども、やっぱりグローバリズム対反グローバリズムという流れが今世界的に起きてまして、まあ民主党はですね、グローバリズム系なんですよね。まあ、リベラリズムなんて言い方もしますけども、テーマとしては、オバマ、バイデン、ハリスの流れとして、まあ脱炭素、グリーン、国境を緩めたり、ダボス会議の内容を扱ったり、SDGs、まああと LGBTQ なんかの、なんかどんな業種になるか分からないですけども、そんなものを扱った、はい、商品が出たらとかですね、あと無国籍企業系のものがちょっと伸びていく、まあ、要するに現状で伸びている業種が今後も変われていくだろうと、はい、で反グローバリズムのトランプさんになった場合はですね、これちょっとまた真逆になって強い米国ということで、やっぱ内需拡大ですね、はい、あと化石燃料とか公共事業投資、あとラストベルトなんて言葉も最近出てきてますけども、そういった人たちの利益になるようなまあ、政策をしていくってことになるのかなと、はい、それと当然ものづくりの製造業的なものも伸びてくると思うんですよね、ということで、まあ、大統領選後の1年目は全体的に米国株伸びる、当然それに伝えて日本株も上昇していくと思うんですけども、テーマとしてやっぱり大統領選の結果によってだいぶ変わってくるかなと、ここはやっぱり注意したいなと思うんですよね、
なるほど。
で、まあ、ブラックマンデーその後というグラフもちょっと載せたんですけども、やっぱり未来を知ろうと思って、やっぱ過去をちょっと、はい、見つけると重要ですよね。はい、で、今年の下げがですね、まあ、ブラックマンデー的な下げだとしたら、じゃあ、ブラックマンデーの時どんな感じで推移したのかなって見てもらえると、やっぱりね、2番底、3番底を取りに行ってるんですよね。まあ、今回、その、さらに下げて2番底、3番底取るか、まだはちょっとわからないんですけども、それでもやっぱり、半値戻しは3分の2押しぐらいまで行って、2番底取る可能性まだありますので、ちょっと乱高下することはあるかなと思います。ただこの時はこの後昭和バブルというすごい上げが起きましたので、はい、まあ今回もしかしたら大統領、新大統領になって、はい、まあ、3年目4年目あたりにちょっと大きな差で、まだ2年3年先の話になりますけども、起きるかななんて気もちょっとはしてるんですけども、まあ、ちょっとわかんないですよね、で続いてですね、ちょっとまだ駆け足になっちゃうんですけども、今回の暴落で被害を受けたかどうかって話なんですが、これもね、去年出した本の中で、第4章の中にまるまるそのマネーマネジメント、資金管理とポジション管理についての話も載せさせていただいたんですよ。
はい。
で、僕はね、専用の銀行口座1個用意した方がいいというふうに提案してるんですけども、まあ、一般的に生活で使う銀行口座から普通に証券口座にお金入れたりするじゃないですか。それはやめていただいて。はい、
なるほど。
まあ、普段使ってるのはみずほだったら、三井でも UFJ でも別個の口座1個開いて、それをですね、証券口座と連動させる専用のものにしてもらうと。で、それして、証券口座と銀行口座に常に同じ額だけ入れておくんですよね。
はい。
で、儲かったら儲かった分を銀行口座に半分戻す。損したら、損した分の半分を銀行から証券口座に戻すと。で、こういうやり方をしておけば、今回の暴落に関しては結構軍資金がまだたくさん残ってる状態なので、動きやすくなるんですよね。でちょうどね、X、旧ツイッターの中でも、このやり方をしていたことで、今回非常に良かったと、ツイートしてくれた、ちょっとインフルエンサー的な方もいまして、まあ、ちゃんとこういうのを読んで、実践していただいたっていうのは、やっぱり、著者として非常に嬉しいなと思って。
なかなかね、ルールって決めてもね、
そうなんですよ。
その場その場でね、違ってルールをや
る。気がついたら全額ぶっ込んでる
ね。
そう
ですからね。
どうしてもそうなっちゃうんですよね。はい、でやっぱり損する方っていうのはですね、ちょっと次のページに漫画みたいに書いたんですけども、はい、ちょっとこれ詳しく読んでもらわなくても、この頭抱えてるで分かると思うんですが、まあ、こうなっちゃうんですよね、その、頭が熱くなってどんどん資金投入して、で乱高下してるもんだから買えば買うほど損するんですよ、買ったら損切り買ったら損切り、
はい、
で損切ったらまた上がるんで慌てて買い戻すっていう、それにハマっちゃってる人がいたらちょっと一旦頭冷やした方がいいかなと思うんですよね。でじゃあ暴落時に狙い目だった銘柄ってどんなのあるのかなって話をちょっとしたいんですけども、はい、今回ねちょっと僕が前々からリーディングストック的なものとして注目していたものに、三菱重工とかですね、日本郵船というものがあるんですが、はい、まあ、直接これはあんまり買ったり売ったりはしてないんですけども、なんか機会があったら買ってみたいなと思ってた銘柄なんですよ。特に三菱重工ですね。 これは防衛関係で、まあ、今後バイデン、カマラハリスですね。カマラハリスさんになろうが、トランプさんになろうが、やっぱり防衛のですね、強化されると。あと宇宙開発なんかでも活躍している銘柄ですので、うん、まあ、なんか機会があったら買ってみたいなと思ってたところに、今回大きな暴落が起きたと。
はい。
で8月5日がほとんど団員戦だらけだったにもかかわらず、まあ、陽線つけてるんですよね。なのでちょっと試し合いこの辺から入れていったら、ちょっとマーク通りかなり上げてくれたと。でただ今ちょうど完全に戻しているところでダブルトップみたいな形になりそうなので、ちょっと理由は入れてはいるんですけども、うん、まあ、こんな形で買っとけばよかったなっていうようなものをこういう時にちょっと狙い目として買っとくと、
はい。
でこの三菱重工に関してはですね、2000円前後っていうふうにちょっと線入れてるんですけども、この線もですね、何かというと、ちょうど1ヶ月ぐらい前にやっぱパンドニさんで行ったオンラインセミナーで若林さんは MC やっていただいたときに、三菱重工をネタにチャート分析ずっとやってったの覚えてますかね、
はいはい。
その時に確か当時はまだ1800円ぐらいだったんですよ、うん。その時に三菱重工じゃあ今後どうなるかっていうのをちょっと占った時に、はい、まあチャート分析の中の倍返しってやり方を使って、おそらく2000円前後が今回天井なんじゃないかなって予想を立ててたんですよね。そしたらまあ本当に綺麗に2087円が天井になったので、まあ割れながらですね、やっぱりチャート、古来から伝わるチャートの分析って有効なんだなってことをちょっと思いましたね。
こういう形を取るだろうというね、
そうなんですよね。
予想をして、
そうなんですよ。
ある程度
で。やっぱりこういう予想をしているのとしてないのとやっぱり全然成績変わってきちゃうので、最初外れてもいいので、とにかくチャート本でも何でも目の前であるものあったら読み込んでみて、実際自分で手を動かしてチャート分析してみる、まあファンダム分析してみると、でその中で失敗したり成功した事例をこまめに記録していくと、自分の投資能力伸びていくんじゃないかなと思うんですよね。
このあたりはもう鉄板なんですね、和島さん。三菱重工、本郵船、ね、商船三井、
ね、海運なんかもうほとんど高値圏で挑戦として、うん、しかもこれ、船の郵船も商船三井も今回の決算で増配発表してるん
で、
2万に 5% くらいあるんですよ ね、 ね、全然なんかだから何かみたいな株価のチャートになってますよね。
5日の日がなんか一本線黒いのが出てるんですけど、
すで
に何事もなかったように、また上のほうから始まっていてびっくりしちゃって、
そういう方法もあるということなんですが、この後はですね、そんなさ、まあ、暴落時でもあんまり下げてなかった銘柄ってところに着目して、実際に個別の銘柄をちょっと見ていくのを、はい、この後延長配信の方でお話しいただこうと思っております。そしてですね、この YouTube をご覧の方ですは、にはですね、本日のまあこの内容、さらにエナジーをお聞きの方でもですね、詳しい解説もっともっと聞きたいという方いらっしゃると思うので、ね、まあ超上級者、中上級者ぐらいですかね。
どうですか。
まあそんな方にはですね、8月26日夜9時からですが、無料オンラインセミナーが行われるということで、ここではどんなお話になりそうですか。
そうですね、今日まあ15分ぐらいで喋らなかったんですごい早口で駆け足だったんですけども、はい、もうちょっとゆっくりですね、事例もいくつかありますので、そういったものも加えて。もう少しこう具体的な話をさせていただいて、で具体的に応用できるところまで噛み砕けて伝えられたらいいかなと思っております。
そうですね、まあ、ファクター分析投資スクールというのを7月に募集して、もう早速満員御礼になったということでですね、また9月に新規開講するということですので、その内容についても無料のメールマガジンにご登録いただいた方には先行案内が届くということです。今日の資料ももらえますので、まだ登録していないという方は番組ホームページもしくは YouTube の概要欄から早速ご登録ください。ということでですね、8月26日来週は石原潤さんが3年ぶりにゲストとして出演してくださる、
ね、コンビです
ということですので皆さんお楽しみにということで、ラジオの前の皆さんとはここでお別れです。次回も素敵なゲストをお招きしてお話伺っていきます。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。